ヌーボルトはい、皆さん、1ヶ月ぐらい休んじゃったかもしれませんね、なんだかんだ言って、今年はちょっと長い夏休みをいただきました、クリラジでございますが、ヌボルト、この番組はアテネオリンピックまでですね、スポーツ番組をお届けする番組ですが、
もう終わったよ。
終わりましたね。ただ今日、今週半分も来る気配がないので、次週が、最終回になると思いますが。
なるほど。
はい。
今日は半層お休みですね。
半層お休み。おそらくお休みだと思って、うん。ということでですね、無事アテネオリンピック終わりました。
そうですね。
もう終わっちゃうと、見るテレビがないね。
いや。
なんか、
うん。
清々しいよね、やっぱスポーツって。
うん、
だから、アテネどっぷり見た後に、うん、例えばテレビタックルとか見ちゃうと、
うん。
なんっていうなんか変なギャップがあるのよ、
うん、
やっぱり俺たちが住んでる世界ってこんなものなのみたいなね、
あ、
なんかね、あ、やっぱそうなんだっていうような現実に引き戻された感が私はちょっとありました。
若干安い感じ、
安い感じがね、うん、その高貴なスポーツという上ではなかったなという感じがね、うん、ありますが、
なんか日本の選手の活躍ばっかり注目してたけど、いろいろ世界新記録も出てたりして、
出てますよ、結構出てますし、
ね、
あの波乱もね、アメリカのバスケットボールのドリームチームが、まあ負けて3位だったり、いろいろありますよ、
うん、棒高跳びの女性が、ね、世界新記録です、
ね、あれはもう名試合でしたね、
うん、かっこよかったね、
途中でギャンブルして飛びに行くんだよね、
うん、
で飛んで、でその競ってた選手が失敗するのよ、
はい、
でその時点で金は決まってるけども、
うん、
もう一回世界新を狙いに行ったんだよ、で飛んだのよ、
男前ですね、
男前でした素晴らしかったね、
女性でしたが、
あれは良かったですよ、
いろいろありますね、マラソンも大変なことになってましたけど、ブラジルの選手、
ああ捕まえられちゃってね、
あれブラジル人にとってはもう殺してやろうかっていう手まで行っちゃうよね、
行っちゃうよ、ただね私はね、うん、あれを見てね、
はい、
いや私は自転車のロードレースのファンで良かったって本当に思いましたね、
と言いますと、
ロードレースであればああいうケースは絶対に待つのよ、みんなが、
はいはいはい、
なんかトラブルで例えば落車するじゃない、
はい、
そうすると絶対に待つのよ、
それの状況に合わせて、
状況に合わせて、うん、だからそいつが来るまで勝負はとりあえずお預けにしようっていうことをやるのよ、
また団子状態に戻す、
戻すのよ、
うん、
でそっから合流して、よしこっからやりましょうってやるのよ、
うんうん、
だからね、ああよかったなっていうか、え、またないのってむしろ思ったぐらいなのよ、
なるほど、でも集団で走ってたわけじゃないじゃん、
あ、でもだから途中の選手がピッチ落とせばいいじゃん、
あ、
追い抜かずに、
たんで、
うん、
ああそうね、状況わかんないからね、
そう、いや、だからロードレースも別にそれはあの競技のルールとして明文化されてるわけじゃないのよ、
うんうん、
選手同士がそういうことでやりましょうねっていう伝統があるのよ、
うんうん、
だからできなくはないはずなんだよね、
そうか、
だからあれでだから金メダル取ったって言われても、なんか若干腑に落ちない感じはやっぱするじゃない、
あれで、
うん、あれで他の選手が金メダル取ったって言ってもさ、
うんうんうん、それはね、
ねえ、なんか腑に落ちないじゃん、
うん、だったらまたっていうこと
だ、そうそうそう、そしたら待てよっていう感じが、うん、ロードレースファンとすればあった、
うん、仕切り直しをそこでやってくれよ、
やれよと、それがスポーツマンシップじゃんと、
うん、
思ったけどね、
なるほど、
まあ、それは、まあ、まあ無理なんだろうけども、
無理なんだろうけどね、
でも思い切ってやってみるっていうのも手だったと思うね、
どうなんだろうね。
いや、それが一つのスポーツ界全体のなんかこう、アンチテーゼ的なことになるよ。
そう
それやるとやっぱり、
うん
うん、と思うけどね、
うん。
だからそれを見習えよとかって思ったけどね。
まあ、その、様子が把握できてればいいけどね。で、自転車ほどさ、落車とかさ、そう、その、進行妨害で観客が入ってくるとかってことは、
うん
うんうんうん、まあ、ほとんどないケースじゃない、
うんうんうん、
マラソンって。
うんうん、
だからそういうケースはあんまり想定してないんじゃない
ですか。まあしてないだろうね、うん、だからそういう伝統もなかったっていうことだね、うん、だからその伝統を作るために待ってもよかったかなとは思ったけど、
ね、なるほど、
うん、
まあまあしょうがないっちゃしょうがない、
しょうがない、ね、まあしょうがないっちゃしょうがない
で、ね、うん、罰金40万円とかね、
うん、
もう一回やっちゃうね、きっとあの人
やっちゃうだろうね、
F1 でもあったんでしょ、
あったみたいだね、安いもんだよ、
安いね、
まあでもそんなことするからあれだね、うん、日本でやるそのマラソンの 練習とかは、うん、練習じゃない、あのレースとかは、うん、警備が厳重になるんだね。
まあどこでも警備やるよね。
10メートルごとに人を立たせないといけないみたいな感じなんだよね。
だから逆に今回アテネのことに関しては警備が手薄だからっていうクレームは来るだろうね。
来るだろ
うね。何やってんだ警備はっていう。特にね、しょっちゅう問題を起こしてる人だったらなんでマークしとかなかったんだっていうことだよね。
いや、だから、待つべきなのよ。
まあね。いや、だから、
ロードレースの問題。いや、ロードレースはなんでかっていうと、警備がいないんだよ。
はい、はい。
沿道に。それで200キロやるじゃん。
はいはい、うん。
だから、当然待つのよ。何があるか分かんないから。うん、だから、そういう風にギチギチにやっていくと、マラソンっていう競技ができなくなっていくじゃん。レースが非常にやりにくくなっていくわけよ。
うん、そうか。
だから日本でほぼロードレースってできないのよ。サーキットじゃないと、うん。
はいはい、はい。
街中走っていくっていうのは、うん、だから200キロを10メートルずつ景観を立たせられないからね。
日本のルールだな、それは。
日本のルールなの。
うん、な
るほどね。日本のその警察の道路交通法かなんかに乗っ取っていくのよ。
うん、うん。
そうするとそうなっちゃうのよ。だからそうなるとまた問題じゃないですか。うん、だからそれはそれでまた考えもんなんだよ、
うん、
警備を厳重にしようっていうのは。
あの白バイが先導するじゃん、
うん、
あれは花形なんだってね、
日本はね、
うん、
ものすごいあのなんですよ、
競争率の中で、
うん、競争率のすごいんですよ、
白バイにとって、
うん、難しいらしいよ、
あれも結構ハイテクらしいね、
うん、うん、そうよ、
はい、テクニック
いる、一定のやっぱピッチで走っていくっていうのは難しいだろうね、
うん、
うん、うん、らしいですよ。
確か野口はなんか撮影者を追い抜
こうとしちゃったんですかね。
うん、
だから今回なんか男子のあれ見てるとマウンテンバイクかなんかで追っかけてたね。
あ、撮影？
撮影じゃなくてあれはその審判車じゃないの？もしかしたら。
審判が自転車で？
うん。あのだからトップの人の後ろにマウンテンバイクで走ってる人がいるよ。うん、よく見ると、うん。多分あれなんかそうなんで。
まあそうなんだ。
コミセールかなんかだと思うんだけど。
バイクは撮影だよね。
うん、撮影だと思うのよ。うん、だからまあ確かに不備はあったろうけどね。
うん。
うんって感じですよ。あとは日本の、あの、先週ですか、
はい、
言いました、あの、
はい、
レスリングが。
お、女子もね。
4つ全部行くんじゃないかって言いましたが、
はい、
結局は2つ。
でしたね。
で、銅が1つ、銀が1つと、
うん、
まあ。全部メダルは取ってるんですけどね。
はいはい、はい。
その中でやっぱりあの、こう、爽やかだったのが浜口。
偉い。
偉かったね、うん、爽やかだったね。
うと取れて嬉しいみたいなね。
あの、救われるよね、見てる方が。
うん、もう切り替えがね、
うん、
うん、
あれはね、
うん、
ソフトボールの選手たちに一言言いたいね。
そうね、
あのすいませんって言われるとなんかすごい見てる方もさ、うん、なんかブルーになるじゃん、
うん、
喜んでくれた方がいいよね。どうでもいいじゃん、
勝てたじゃん準決勝で。
そうだよ、十分だよ、
うん、
その辺でやっぱり浜口選手はもう精神的に強くなったんだろうなってやっぱ思うね。
うん、
一回負けて折れそうな心をこうどっかでつなぎ止めて、
うん、ねえ、なんかちょっとその負け方もさ、
あ、変な感じ、変な感じだったんだね。今回あのレスリングは特になんかいろいろあったね。
うん、なんか点が行ったり来たり変わってさ、
突然なんか10点ぐらい入った時もあったしね。ええとか思って。
うん、なんかカウントミスなん
で。カウントミスなん
で。また戻った
り。戻って。で、男子でも問題があったじゃない。
うん。
あの、主審は、うん、あの、こいつの勝ちだって言ってたらしいけど、うん、要はその、コミッショナーみたいなのが、うん、全然違う採点しちゃってみたいなのがあったからね。はいはいはい、
ちょっとね。その辺きっちりやってくんないとね、
うん、審判っていうのは重要なんですよ、うん、やっぱり
シンクロなんかもちょっとね、変なとこあったんでしょ。
いや、俺シンクロはね、日本の負けだと思うよ、うん、
ああそうなの。
あのシンクロずっと見てたけど、
うん、
日本って小賢しい。
うん、まあね、
わかる、あの、うん、演技全体が小賢しい、うん、あのなんか足で提灯みたいなのあったじゃん。
はいはいはい、
あれもなんかある種具の滑稽だなってちょっと思ったのよ。なんか小技すぎるじゃん、うんうん、
まあね、技がね、せこい
せこい、ちっちゃい技が、
うん、
あの動きも変にカクカクしてるし。そうではなくてやっぱ美をある種競うから。
そうかそうか、
やっぱそう、いや、そういう時代もあるかもしれないよ、
うんうんうん、
その細かい演技を重視する時代もあるかもしれないけど、うん、やっぱりこうでっかい演技っていうのを重視したんだろうなと。
うん、
それはやっぱり美を競う経営のスポーツはしょうがないじゃん。
確かにね。
この時はそれを重視するってやっぱあるでしょ。
はいはいはい。
で、技的にも大したことないって言うけど、
うん、
あの、フィギュアスケートのすぐりなんかも技的にも大したことないもんね。
そうなんだ。
でもあの人はその演技の大きさっていうか、その表現力がすごいのよ。
あー、なるほどね。
そういうので点上げていくんだよ。だからそれはしょうがないんだな、ああいう競技は。
その人の持つムード
って。ムードっていうか雰囲気があ
るからね、
うん。うん。だから日本は俺見て逆にその、すごいんだけど、
うん。技に走りすぎちゃってハートがないみたいな感じ。
なんかそんなイメージが、小探しっていうイメージはあった。
うん。
だからなんかあの、足でぐるぐる回ったりするのもすごいんだろうけど。
大回転みたいなやつ。
あの、10人ぐらいが団体でダーって回るの。あれも、うん、美しくないじゃん。まあ、正直。すごいけど。
すごいけど。
おーって感じにはなんないでしょ。
男子シンクロなら結構ウケるかなって感じ。
うん、そうそうそう。うん、でもあれ見て、まあ、なんか絶叫してましたけど、アナウンサーも。あれ見て美しいとはやっぱ思えないね。
客の乗せ方上手かったみたいじゃん。
客の乗せ方はね。
うん。
なんかそれだったら、とことん乗せるあの、なんかあったよね、体操でさ。
うん。
ああ。ブーイングがものすごいすごくて、うん、点数が変わったってあったじゃん。
ああ、あったね。
そこまで客の心を掴んでるんだったらわかるけど、それもなかったわけじゃない。
うん。うんうん、
まあ、ダメだよ、やっぱり。
そうか、まあ、あの程度。
あの程度だと俺は思うよ、うん。だから逆にバレエとかそういうところから表現力とか、
バレエ
もっと、うん、その大きな演技で、見せていくって方法を、した方がいいんじゃないかと。
なるほど。
逆にね、思う。
うん、そういうところあるだろうね、うん。
で、あれもすごかったね、体操の、だから今言った。あの選手も。
ん？
それ、ロシアの選手だっけな、どっかの選手が忘れたけど、ブーイングがすごくて、やっぱ確かすごいのよ。
うん、確かにね。
ただ、やっぱりそれも技的には大したことなかったみたいなんだよ。
客の乗せ方なの、それは。
いや、だから、鉄棒だったから、
うん、
客の乗せ方もないんだけど、やっぱり心を掴んでるんだよね、うん、なんかで。
うん。
だから表現力があるけども、
うん、
体操の鉄棒に関しては表現力っていう点はないから。
ああ、そうか。
それしょうがないけども、でも、それをなんかやっぱり客が受け取ったんだろうね。うん、
あれは体操は何度とか E とか
C、うん、そうそうそう、D とか、ああいうの重ねて、そうそうそう、うん、っていうことだと思う。ね、減点していくんだね。
ああ、
減点法なんだよ。
ああはあ、だから、笑顔とかさ、
うん、
その美しさとかあんまり関係ないのか。
関係ないのよ。そうそうそう。だから、しょうがない。
うん。
けど、でも、それでなんか、こう、掴んでるわけだね。
うんうんうん、
で、すごい、良かったのが、その選手がね、ブーイングが終わった後に、次がアメリカの選手なのよ。
はいはい。
で、まあ、ロシアとアメリカっていうのはライバルじゃん、はいはいはい。
ライバル。
でも、その選手が出てきて、ブーイングをこう止めるのよ。
偉い。
もう泣くかと思ったね。もう、いいな、こういうのは、と。
まあね。
うん、これ、ですよってやっぱ思ったね。
でも今冷静に考えるとさ、
うん、
BJ がいつも言ってるさ、
うん、
スポーツはビジネスなんだからさ、感情論じゃねえんだっていうのと
相
反してない。
いやだから体操はアマチュアじゃない、プロじゃないじゃないですか。
オリンピックとまたプロ競技、
プロ競技とは違う。だから逆に言うと今から物申したいのが、う
ん、はい、
日本プロ野球、
うん、
もう何考えてんだっていうのも切に言いたい。
なるほど。
だってね、
うん、
あいつらの年俸は全部合わせていくらだと思ってんだと、
うんうん、
谷涼子が頑張っても何億ですよ。
はいはいはいはい。
野村が頑張っても何千万ですよ。三冠ですよ。
うん、
3、4、10、12年にわたって世界のトップですよ、
うん、
その選手が何千万ですよ、
うん、
あのボケどもはだね、
ボケども
金も取れずにもう何百億ですよ、あのチームで。それでどうだよ、死ねお前らって感じですよ。私は正味そう思います。
負けは負けだね、あれ。
いや、あれはまあ、でもね、ある種選手はね、
うん、
しょうがないところがあるね。
しょうがないの？
あの、
同じ相手に2回も負けてんだよ。
うん、あのね、うん、だから、プロ野球っていうものが負けたのよ。
うん。
だから何かっていうと、やっぱり、サッカーの日本代表の試合見てると、日本代表っていうものをよく考えてるとわかると思うけど、
はい、
やっぱりどんな弱い相手でもある種ビデオを取りに行って、そのデータっていうのを選手の手元に出すのね。
はいはい。
だから世界、その日本代表って組織されてる裏方がたくさんいて、
うん、
で、そのスコアラーみたいなのが世界中に飛んでいって、
うん、
常にやっぱり世界の代表って監視するわけや。
うん、
今回日本はそれがないのよ。で、
あ
逆にオーストラリアはもう日本に二十何回来てるらしいのよ。
はいはいはい、はい。
で、まあ、たまたまマイナーのその、スカウティングの人もいたらしくて、うん、メジャーのね、うん。そういう人たちのネットワークも全部合わせてずっと監視してるわけよ。
日本の弱点知ってるってこと？
知ってるのよ。だからこの選手はどう攻めたらいいってこと分かってんのよ。
ああ、なるほど。それで打てなかったんだ
ね。そうだよね。日本は逆に言うと、うん、まあまあプロなんで、
うん、
2人ずつ集めりゃ、
うん、
取れるんじゃないですかみたいなことですよ。
ああ。
そこが負けてんのよ。
うん。
だから選手がどんだけ頑張っても、環境として、勝利に結びつく環境がなかったっていうことだと思うんだよね。
おごりがあったんだね。
そう思う。
それはアメリカのそのドリームチームにも言えることなのかもしれないね、
うん、
バスケの。
うん。間違いなく言えると思う。だから、うん、要はオーストラリアってあのマイナーのチームですよ。
うん、
それにあんだけ、ケチュンってやられた状態っていうのは。
阪神のピッチャーもいるんですね。
うん。そうそうそう、阪神のピッチャーね。いやいや、日本にいる時より全然いい感じ、ね。
どういうこっちゃ
投げてましたけど。
うん、
で、やっぱりね、勝つためにっていうことを考えていかないと、だから、要は、あれ言うじゃん。球が違うとかさ、
はいはいはい、
ストライクゾーンが違うとか、うん、いや国際ルールでやりゃいいんだよ日本のプロ野球も、
うん、
だから世界に出て勝つために日本プロ野球があるっていう仕組みじゃないわけ、
ね、まあそうだね。今サッカーの方はさ、うん、ワールドカップに勝つために J リーグ
作って、そう、 J リーグ作って日本代表があってっていうことじゃん。
だからね、でもプロはプロでまたもうクローズされた、
そう、もう日本だけで日本チャンピオンはもういいの中の買わずを、うん、たくさん選ぼうと、
もう絵に描いたような島国根性、
そうそうそうそうそういうことだよ。それが負けさせたんだね。
ああ、なるほど。
だから選手はよくやったと思う、
うん
う
ん、
やっぱりあの
枠の中ではね、
そう、何やったんだって思うけど、でもやっぱりあの、うん、オーストラリア戦投げた松坂のピッチングとか、やっぱりここで肩壊してもいいっすよぐらいの、
うんうん、ぶつけられ
てね、すごかったよね。
青字っていうかもう海じゃねえや、なんだ
っけ、ぶつけられてね、あのキューバ戦でね、うん、それでもあんだけのピッチング投げて、まあ1回の失投ってのはしょうがないっすよ、うん、先発ピッチャーで、
うんうん、
で、それとか、最後の打席になったら、やっぱ谷とかね、
うん、
一塁にあれ、もう足折れていいっすぐらいのスピードで入っていって、
はいはいはい、
まあ、捻挫したみたいなんだけど、
うんうん、
やっぱそれ考えるとね、しょうがないな、じゃあ、まあ、選手はね、
ね、
許すかと。
許すんだ。
まあ、許せないけども、まあまあ、しょうがないかなと。だから、やっぱり日本のプロ野球ってものが世界に対して勝ちを収めるっていうことで考えていかないと。そうすると、だから高校野球とかそういう垣根、プロアマの垣根を全部取っ払って、その勝利、金メダルっていう勝利に向かって次の4年間を進まないと絶対ダメですよ。
そうか、構造的な欠陥ってことですね。
そこまで甘くない。もうはっきり分かったね。で、台湾だって3人ぐらいでギリで勝ったじゃん。
はいはいはい、はい、
もうそこまで来てんだよね世界の野球って、
うん、
やっぱりメジャーを頂点にしてみんながそこを目指すっていう構造だから、うん、マイナーでもやっぱり力があるわけよ、
うん、台湾もね、まあ、うん、強い国ではあるけど、
うん、
もともと
だね、
うん、
だから今から2年後に、
うん、
野球のワールドカップがある予定なんです。
おお、なるほど。どこでやるんだっけ。
場所はよくわかんないですけどね、
うん、だから
ハウス知ってますか、野球のワールドカップどこであるか。いや、はい、知らない。
まだ大リーグが
参加しないっていう話なんだ
よ。あ、じゃあアジア中心なんだ、
シーズン的に。
うん、あ、まあアジア、今回のオーストラリアとかその辺も出てくるかもしれないね。
うん、
うん、なんだろう。だからそういうのに目指して、やっぱりその世界で勝てる野球っていうのを目指さないと、
うん、
オリンピックはそこまで甘くないですよと、うん、いうことをよく知らしめてくれたかなと、
うんうん、なるほどね、
いう気がしますね。だから松坂がちょっとうなぎ登りみたいだね。
おお、人気っていうか、
あのメジャーの、だから多分、だからあのオーストラリアには、
うん、
の首脳陣にはメジャーのスカウティングとかいるから、
はいはい、
松坂だったら絶対全部の球団手を挙げるって言ってたね、今回のピッチング見て。
大リーグで、
うん、来るって言うんだったらもうどこでも取ると思うみたいな太鼓判をしてた。
なるほど、すごいね、うん、
すごいよ、
うん、
やっぱ、まあ
まあ、投げれるタイプだからね。
だね、
上原よりも増坂だっていうことか
じゃないですか、
うん、
やっぱあそこまでの強気というか、
ああ、ハートがね、
ああ
、うん、
あれやっぱなんか気持ちが前面に来てたもんね、うん、あれはすごかったと思いますね、
うんうんうんうん、
だからそれはいいんだけども、やっぱ首脳陣だね。それとやっぱりあの何や節で長嶋監督がもうポクンっていっちゃった、あと監督決められなかったっていうさ、
はい、うんうんうん、
その辺もやっぱどうだって思うじゃない。
すぐ立てられなかったからね。
でしょ、うん、で、それで監督経験の一回も経験がない中畑じゃないですか。
絶好調ですか。
うん、それは。やっぱり急遽原を呼ぶとか。
ああ、せめて、
うん。で、でも絶対オリンピックで勝つためにやらせるんだったら野村だね。
野村？
間違いなく野村
です。ID 野球ですか？
うん。だから ID 野球って言うけど、野村のすごいところはね、うん、スカウトの、いやだからスコアラーの教育がすごいのよ。
ほう、そうなんだ。
だから、試合の中でどういうデータを取ってくると、うん、参考になるっていうことを徹底的に教えるらしいのよ。
はいはい。
スコアラー、うん。だから、その辺の球団のスコアラーとちょっと違うんだって。で、それをもとに練っていくらしいの
よ。はいはいはい。
やっぱそう、だから野村が入るとまずスコアラーをっていう体制を作っていくじゃん。
はいはい。
で、世界中に飛んでいけとかっていう話するじゃん。うんうんうん、やっぱそういうことなんだろうと思うよ。
ああ、それがさっきギジェが言ってた、今日本の失敗が、うん、それで埋められてたはずだと。
うん、と思うのよ。でも野村では誰もついていかないですけども。
まあ。
日本人も盛り上がらないでしょうけども。
長嶋さんよりはね、
うん、
そのカリスマ性はね、
ないじゃない。まあ、星野仙一か原辰徳だったろうなとは思うけどね。
星野もね、
やってる。星野も解説なんかやってる場合じゃなくて、お前は、行くべきだったろうと思うんだけどね。うんうん、
体弱いから。
弱いから、まあ、しょうがないけども。うん、そんな感じがしますね。ハンスはどうでした？オリンピック見て。
うん。まあよく金メダル16個も取れたなっていう。
うん、そうだね、多かったね。うん、でこれだけレスリングを長いこと流してくれたオリンピックも珍しいね。
うん、そうね。
えらい長いことレスリングやってましたね。
そうですね。
今までだったらちょこっとだったじゃん。
あ、そういやそうだね。
だってメダル忘れた小林さんの試合なんかほとんど覚えてないでしょ。
うんうんうん。
だから取ってたのみたいなことだったっすよ、はいはい、今までは、う
ん。地下鉄に忘れたんだっけあの人。
そうそうそうそう。なんか言われ
、
電話ボックス。
電話ボックス、
うん、に忘れたんです、はい。その試合とか全然覚えてないじゃん。
全然記憶にない。
でも見ると面白いね。
うん、
うん、面白い。グレコローマンスタイルはやっぱりちょっといかがなものかっていう気は若干したけども、派手さがないじゃん。地味じゃん。
ハンだけの攻撃、ね。
あ、そうね。
だからなんか決め技が俵投げとかなんかすごい地味な感じじゃないですか。
はいはいはい、
あれ相撲取りとかやるといいね。
あ、どうなんだろう。
あれどうなんだろうなって思うよね。うん、相撲取りでいいのはだからその朝青龍クラスの人たち、うんうん、
俺当てて勝てる、
出るといけるんじゃないの。い
や、十両でクラス違うんだよねあれ。
そう、いやでもダメか。だからさ、前田明とやった、
うん、
アレクサンダーカレリンが、うん、
カレリンか、
前田明がこうやってやってるのをドーンって持ち上げたからね。バケモンだよ。
でも朝青龍だったら持ち上げられなかった。
いや無理じゃない。朝青龍を持ち上げるぐらいだと思うよ。カレリンって。
あ、そうなの。
だって前田明って朝青龍とそんな体重変わんないと思うよ。
あ、そうか。
それがだから持ち上げられないように力入れてこうやってるのを引き抜いたからね。
うんうん、
そんな人たちがいるんで、すごいなと思ったんですけど。ちょっとなんかグレコローマンは地味だなとは思ったんですけど、まあ、やっぱフリースタイルは面白かったね。
面白いね。
うん、あれはありだなっていう気はしましたね。
なんかね、ビーチバレーとかね、うん、ね、見たかったのに全然放送されなかった、ね。
ああ、そうなんだよ。自転車ももうちょっとだったね。
うん、
でも日本のそうなんだよ。で、さ、オリンピ、今、やたらオリンピックのさ、メダル取った人に話聞く番組やってるけど、
はい、
頼むからさ、アーチェリーのあの先生はいい、まあね、出てるからいいけど、頼むから自転車も銀メダル取ったので、
ね、うん、出てないね。
スプリントが。
井上違う。誰だっけ、
伏見だったっけな、伏見かな、うん、競輪の選手ですよ。う
ん、賞金王。
賞金王ですよね。
なるほどね。
うん。小倉、競輪場行ったら見れるんだから、見に行こうと思ってますよ、私。
お
う。あれを、ティキャン戦に握る面白かったね。うん、見た、競技的にすごい面白いの。
ドイツと日本のね、うん、決勝のやつ。
こうだからトラックを半々で走るのよね。
うん、
それでこうお互いにだからなんていうかな、半々でスタート同時にしていくから、
うん、
早い遅いが分かるのよ。横に並んでやる駆け引きではなくて、うん、
はいはい、
単純にスプリントだから、うん、だからすごい面白かったね。
うん、近づいてくればそっちが早いよっていうことですね。
そう、うん、2走目までは行ってたんだけどね、日本も、
うん、
ラストがダメだったんだけど。
なるほど。
ああ、でもすごかった、
うん。あれ3人並んで走るっていうのは、あれは風よけでだんだんにっていうことかな。
そうそうそう、そう、うん、風よけで。
最後の1人
を生かすために。
介護がエースなんだ、
うんうん、だから一人がダーッて引っ張っていってもうあれで全力で死んじゃいますからほどほど一周で使い果たすのでっていう感じでいくのよ、
うん、
だからそれでっていう、あと団体追い抜きとかいう競技もあったりするんだよ、うん、全然流れてないです、
うんうん、
それは3人が並んでね一番最後の人を手で押してドゥーンって発射させたりする競技もあるんです
よ、すごいね
すごいね、それ見たかったんだよ、
東京ボンバーズみたいな、
ね、そうそう、そんな感じ、そんな感じそういうのもあるのよ、
へ
え、それ全然なかったのでねちょっと残念でした、うん、であとヨットも取ったじゃない、
そうですね、
ヨット取ったのは快挙なんだよ、
うん、
ヨットって日本人取りにくいんだよ、
かヨットじゃなくてカヌーもなんか取ったん
じゃない、取った
んじゃない、ね、あの辺も全然見れなかったな、
うんうん、で見れなくてもいいからこう後番組には呼んでくれよって思うよね、うん、そういう頑張ってる選手をさメダル取ったんだからとかって思うじゃん、うん、
どうしても谷呼んだり、卓球の愛ちゃん呼んだり、
もう谷なんかどうでもいいんだよ、もう見飽きたよ
俺はね大嫌いだよ、
大嫌い
なんであ
の柔道の人たちだけがそのさんまの番組とかで、
うん、
ずらっと並ぶじゃないですか、
うんうんうん、
あいつだけ私服着てるでしょ、
谷はね、
ふざけんなと
どうなんだと、
あの浜口の娘が、うん、なんかジャケット着てて、うん、それ脱いだらって親父が言ったら、うん、いやこれ着とかなくちゃいけないの、
うん、
でもタニーは着てなかったじゃないかっていう感じなんですよ、
そうだね、
常になんていうかね勝手な感じで、
勝手な感じで
日本って嫌な感じっすよね、
そういう印象受けたか、
うん、やだやだ、
もう30ですからね、
まあね、
ね、高飛車にもなるわね、
ちょっと調子には乗ってんね。
乗ってるね。
乗ってて、うん、結婚したし、
うん
やっぱ。でもやっぱりなんか引くなあの二人が並ぶと、
うん。
ちょっと引きまくるんですけどね。
本人たちはエスみたいな感じなんだけどね。
もうそれがバカみたいじゃん。なんか、
うん、教えてやればいいのにね。
だなんか結婚式も間抜けだったよ。こういうのもなんだけども。
誰人の結婚式
それからね、先々週にね、だから、ヌボルトの先々週やった番、あ、先週やったのか、先週やった時に、うん、いや、庵野選手についてはね、
はい、
コメントを差し控えますって言いましたけども、
は
あ
は
あ、これは訂正させていただきます、
どういうことです
か、私服で出て、いい女とは言わないよ、
うん、
ありとは絶対に言わないけども、
まあね、
でも
それは思った、
コメントしてもいいかなぐらいは思ったね、
思った思った、なるほど、
こんなに違うのっていう感じだったじゃん、
うんうんう
ん、
ね、畳の上に
もう畳の上にいるともうコメントはもうできませんっていう感じですけども、
はい、
私服でニコって笑うと、
うん、
いやいやそれはそれでありだと、
うん、あれは化粧で化けてんのかな、
いややっぱ
えらい違いが
プレッシャーなんでしょうね、引きつるんでしょ、やっぱその集中力っていうかそういう顔になるんじゃないの、
うん、
全然違うよね、
女に戻ったって感じ、
いやまあ
女人間に戻ったって
じゃあ試合中は人間を捨ててるんだ、
いやまあそうじゃないですか、あるし、あ
なるほど、
若乃花は、うん、以前言ってましたけどね、うん、土俵の上では人間じゃないっすって言ってたよ、
鬼になってんの、
うん、やっぱりで貴乃花なんかはね、
うん、
調子のいい時は、うん、どこ攻めていいか相手の体が光るんだって、
う
ん、
はあ、
でだから一種その人間とかっていうところはちょっと飛んでいくんだって、
エスパーだね、
うん、なんかブチって切れるんでしょうね、だからそういう中のああいうな感じなんだろうなと思って、うん、
まあ、ちょっと卓越した人たちはそういうのがあるんだろう、ね、
なんだろう、やっぱ格闘技は特に、
うん、
やっぱ相手をもう怖く見えるじゃないやっぱね、うん、そんな中でってなっていくとやっぱなるんじゃないの、
うんうんうん、
ちょっとびっくらでしたね、
うん
うん、だからまあ庵野選手はよく頑張ったと、
うん、
言いたいですね、
うん、
コメントは出しておきます、
福永村、
うん、福永村
今日山口
帰ってきていましたね、
そうなんだ、
うん、
ね、福永村で
そうだね、
来てましたね、
で、まあ、最後総括してね、私的に言えば、
ええ、
総括してもうすごい残念なのが、
はい、
山本美優がレスリングの代表になったらもっと女子レスリングは盛り上がったなと、
うん、
ビジュアル的にちょっと女子レスリングがね、うん、辛かったので、
うん、
山本美優さんが出たらもうどれだけ良かったかというのがちょっと若干残念だなと思いますけど、ね、
でも彼女が人間捨ててちょっと見られないぞっていうのになって
た、いやでもね、あ、いや私何試合か見てますけどね、うん、いやそれはそれであり
それはそれで楽しい、
まあありでしたね、
シドニーでね、正式の5人の種目になるかどうかっていう風なので、
うん、
参
考競技でね、
参考競技で、
うん、出たんだ、
うん、そうですね、
ミユさんは
一回引退してからね、復帰したん、
頑張したんだ
よ、かなり年ですかね、
そうだよ、あの人がだから女子レスリングを引っ張ってきたのよ、
うん、
で、妹もだから今回金取った最後コーチを 抱えてた お姉ちゃんがいるじゃん、うん、生セッターの男らしい感じの、う
ん
う
ん
う
ん、超なんだっけ
兄弟じゃない方、一応兄弟じゃない、あの剛毛っぽい女の子、吉田、そうそうそう、うんうん、あの子と同じクラスが妹だったんだね、
うん、なるほど、
それでだからお姉ちゃんもだから前も言ったけど、女子レスリングで4階級なんだけど、うん、世界選手権とか6階級ぐらいなのよ、
う
ん、でそれで日本ってほとんど世界選手権では世界チャンピオンなのよ、うん、
へ、強いんだ、
う
ん、
そう強いのよ、うん、でその中で世界チャンピオン同士が競り合って、うん、あの人上がってるのよ、うん、あの剛毛姉ちゃんはね、
剛毛姉ちゃん、
そうそうそうそう、うん、だからみゆさんは一応兄弟の方の階級じゃなかったかと思うんだけどね、うんうんうん、ただやっぱり負けた後に浜口親子は挨拶行ってたよ、みゆさんのところに、だからお疲れ様っていうことで今まで女子レスリングをね引っ張って来てくれたのはあなたのせいだ、だから今回も浜口が取った時泣いてたもんね、みゆさんは、あの姿が見たかったね、と男性ファンは思うわ、
男性ファンは、それはビジュアル的
に、ビジュアル的に今回日本代表は若干ビジュアル的に寂しい面が、寒い面が、
田中もね、ねえ、
ね、
何歳なのかなっ
ていう野口みつきさんはね、うわ頑張ったと思うよ、すごいいいレースだったけども、うん、花がないよね、
なんていうかお母さんって感じです
キュウちゃんに比べるとやっぱ花がないよね、ま
あ、しょうがないんじゃない、
しょうがないんだ、
タイプとかそんなんじゃなくてなんかね、うん、花がない感じ、
花がないのよ、うん、
ないね、
コメント出せないほどでもないけども、うん、花がないんだよ、うん、
どうしていいのかわかんない、
だからこれだけ金取っても絶対 CM は入らないだろうなってやっぱ思うじゃん、
会社が会社だもんね
まあね、
なんていう会社、
あのグローバリーって先物の
取引、あのグローバリー
じゃん、いっそ電話かかってくれよ、
いや
って、いらっしゃいます、
まあだからある種先物取引だったわけだよ、野口みずきも
ダメかよ電話で、うん、あの言いますよね、うん、オリンピックでメダルを取った
グローバリーで、
絶対言う、絶対言うよ、野口みずきでおなじみのグローバリーですから絶対言うよ、それはきついね、
あずきを1キロどうですかみたいな、
あそうだから今回ねちょっとあれだ、ちょっとムカッときたのが、総合警備が井上康生の CM を取れなかったとか全部やめたじゃない、
うん、
あそれはね総合警備胸を張って CM をやれと、
うん、
いいじゃないですか、負けても、
うん、
あんだけやってきたんだから、
ね、
それはね、金取れなかったから CM 出さないとかそんなことやるんだったらもう CM 出すなよとか思うよね、
最初からね、
胸張って出せよ、そんな情けない戦い、ドーピングとかそんなんじゃないんだから、
うんうん、
いいじゃないかとかって思うじゃないですか、うん、
その辺がね、
それはちょっとムカつくねと思ったね、
う
ん、
企業の姿勢としてどうかと思う、
思うよ、うん、総合警備保障はどうだっていう気はするけどね、
かえってそれでイメージダウンだよね、
そんな気するでしょ、
うん、
それは出してやれよ井上康生ね、
途端に切るのはおかしいね、
うんうん、だから俺だったら逆に逆手にあの負けたシーンを前面に押し出して CM を作るけどね、
うん、泥棒こうやって捕まえますみたいな、
あの投げられた泥棒そんなことはないですけどやっぱり今から彼のドラマが始まるわけじゃないですか、
ね、
一回ここで心が折れてるわけですよ、
うん、
ここをね、
うん、
4年後目指してどうつなぎ止めていくのかっていうのが今一番美味しいドラマなわけですよ、
うん、
そこを CM にせずに何を CM にするんだって思うけどね、
ねその辺、うん、グローバリーと違って先物が読める
じゃないですかね、だからグローバリーに抑えてもらえるのかな
すごいねグローバリーは
構成も、
うん、
うん、ですよ、まあでも本当まあね一部の偏った競技しか見れなかったですけども、うん、やっぱり日本選手が活躍してくれるので、うん、感情輸入してね、
うん、
見れたっていうのが、う
んは
い、
確かに
ありますね、うん、よかったなと思います、
過去最多でしたっけメダルの数は、
あ、
ね、そうですね
最多ですよ、
うん、
で、あ、そうだ、で最後に決まったのがやっぱ室伏くんね、金メダルということで、はい、
ね、
うん、
なんか後からドーピングで、
うん、
嫌な感じだね、
嫌な感じだね、
本人も嫌だろうね、
うんうん、いや、ね、でも胸張って帰ってドーピングはいけないのよ、うん、やっぱりね、
うんうん、
ある番組で一茂が言ってたけどね、はい、自分もやっぱりやったことがあるって言ってたね、衝撃だったね結構、うん、おおと思ってステロイドをやってたんだって、多分プロ野球の頃だと思うね、
うん、
打てない時期とかじゃないかと思う、だから、うん、古田たちがよく言ってたのが一茂はホームラン打つとものすごい飛んでいくんだって、
う
ん、
でも当たらないのが問題だって言ってるでもものすごいんだって多分その頃だと思うね。
ああそういうことか。
ステロイドやってたので、あのだからプロ野球自体もそういう規制がなかったんだろうと思うんだよ。今あるのかないのかよくわかんないけどね。
どうなんだろうね。
メジャーは
めちゃうでしょ、うん、
メジャーはステロイドありますよ。もう今はダメなんだよね。
そうですね、うん、ボンズがよく話題になって、
うん、話題になってますけど、うんうん、なんか日本はどうなってるのかよくわかんないですけど、清原なんかは怪しいなってやっぱ思うんだよね、
うんう
ん、あのステロイドっぽい体つきというか、
うん、
ああなっていくもんね、胸板が厚くなって、うんうん、でやっぱりやるとベンチプレスが今まで上がんなかったのが上がったりするんだね、
う
ん
う
ん、
ほう、それはやっぱ力がつくんだね。
つくんだね、
う
ん、
でもそれ無理があるよね。ホルモンとかには影響があって体を壊しちゃうよね、う
ん、壊しちゃうからね、うん、だからそれはまあしょうがないというか、ちょっと複雑な思いもしますけども、
うん、
でもまあ相手の選手もね、あんだけもう一回受けろって言われて受けないんじゃやっぱり言い訳のしようがね。
で結局出てた尿も他人の尿だったんでしょ。
他人の尿って言ったんです
よね、うん、あれって人の尿入れられるんですね。
いろんな方法があるんだよ。
すごいね。
カテーテル入れといて、
うん、
膀胱にあらかじめ入れとくとかっていう方法があるんだってね、うん、
すごいね。
あと肛門からになんかその他人の尿を溜めといてなんか、うん、管で使って、
うん、そんなことまですんの。
だから女性なんかはもうやっぱりね、男から考えると女性の方がやりやすいじゃん、うん、コンドーム入れといてってやる人いるんだってよ、うんうん、
ああなるほどね、
すごいんだよ。だからやっぱスポーツの世界ってで特にそのね、あの社会主義国家みたいなところはね、やっぱりそれで生きるか死ぬかみたいな背景もあるじゃない、うん、
ギリギリのとこがね、
それをね攻めるわけにもいかないっていうところも俺的にはあるんだよね、うん、今回の選手は全然違うけども、
うん
ちょっとねっていう、うん、だから、今までのオリンピックで珍しい映像っていうので銀メダルをね、
うん、
あの置いていった選手がいるのよ。それ追放されてるんだけど、
うん、
要はその選手はもう家族のために金メダルを取るしかなかったような選手なのよ、
うん、
で銀だからやっぱりもう、うん、こう気持ちが切れちゃったんだよね、うん、表彰台の時に銀をかけられる瞬間にいやいいですって言って逃げていっちゃった選手がいるんだよ、ね、
う
ん、その人はやっぱオリンピック憲章に反してあの追放になったらしいんだけど、
うんうん、
でもね社会主義の世界ではさ、
うん、
やっぱり
どこの国なの、
トルコだった、
うん、トルコだっけ、
トルコってそんなにきつい国だっけ。
いやきつい国じゃないけどやっぱりあの貧富の差が激しくて、
うん、
それで報奨入ってくる報奨金がっていうので、
うん、
やっぱ生きるか死ぬかっていう選手生活送ったんじゃないの。
一か八かだったんだね、
うん、その辺は追放せずに多めに見てやれよっていう気はしますよね、ちょっと、
うん、
ただ裕福な日本で一応兄弟のようなコメントをするとちょっとムカつきますけどね。
なん
す
か、
銀でも
銀でもなんか
も銀でも嬉しくないっていう、ね、
全然ですみたいなコメントするのよ、
うん、
でもこれ女子のソフトボールもそうだったじゃん、
うん、
どうですいません的な喜べよと、うん、
ねえ
いいじゃんかと、
うん、負けてそのチームに負けたチームに対して失礼だよね。
そうだよ、うん、なんか そういうのは良くないよってやっぱ思う、う
ん、なんなら出るなって話だよ
ね
欲しくないんならね、
ね、それも勝負なんだからそこで気持ちをつなぎ止めるのがやっぱりいいあれなんだから、
まあ、その辺は浜口が立派だったっていうこと
で、ね、あれはやっぱり立派だった、うん、でお父さんもやっぱりあのいろんなドキュメンタリーが今流れてて、うん、見ますけどやっぱ計算だったね、うん、試合だっていうのは
計算かや
っぱり計算づくだったっすね。やっぱ
あんまり賢そうには見えないのに本当は賢いんだ。
うん、やっぱ計算づくだったみたいだよ。やっぱすごいなぁと思った、あの親子は。
うん、お母さんは偉いじゃん。
うん、いや、だから親父はやっぱ自分の娘はあそこまで過酷な練習できるっていうのはちょっとすごいね。
ちょっと尋常じゃない。
気絶するぐらいやったらしいからね。
それは
どうか。すごいよね。
それはどうかと思うけどな。
あ、鬼の道なんだね、やっぱ。うん、
まあね、
ほんで、でもやっぱやって喜んで、うん、親子で喜んでたじゃん、
うん、
それはやっぱ見てて嬉しいよね、
うん、羨ましいね、
すごいなって思うね、うん、あれは本当にいいもの見せてもらったなっていう気はしますね、うん、で浜口の娘さんはそうね、
うん、
ビジュアル的にもありではないですけど、なしではないからね、
うん
うんうん、いいじゃないですか、爽やかで、うん、
スポーツ選手としてはね、
うん
うん、
いいですよね、あり、うん、ですねと思ったんですね、うん、あと、あ、そうだ、あとはあの女子サッカーね、
はい、
うん、
俺全然知らなかったけどあのアフロのお姉ちゃん、
うん、
あの人もなんかすごかったんだってね、膝故障して、
う
選手生命がダメだって言われてた中リハビリして復帰してみたいなことだったらしいわ。で今声優でレジ打ちしながらだもんね。大したもんだなって思うね。まあ本当に今回のオリンピックの中で総括して言えば一番もうだらしなかったのがサッカーだったね。何にもなくて消えていったからね。
で終わったのって感じだ
った
ね。
っていう感じでしたね。
た
うん、あれはちょっと残念でしたね、
うん。あっという間だったね。
まあ相手が悪かった。
まあね。
あのもうイタリア強すぎた。
イタリア銅メダルでパラグアイは銀メダルのチームっていうか。
だもんね。金の
リーグに
ねいたもん。もう強すぎた、あの2つは。
うん、
あまあ、しょうがないとは思うけどもね。うんまあ、でもそこはちょっと私的には燃え尽きれなかったかなとは思うんですけどね。
あれでもう一つ盛り上がりしたかったね。
う
ん、
そうね、
うん。
あるぞ、あるぞって思ってたもんね。うん、ちょっとそこは肩透かしだったなということで、うん、まあ、ワールドカップにかけるしかないですね。
そうですね。
うん、
まあ、A 代表はどうも怪しいな。
A 代表はね。A 代表はちょっとね。
まだね。今回のオリンピックチームの方がね、うん、見た目的には面白かった。
まあ今からでも、こう、うん、2年かけて。
うん、そうか。シフトがあるから、
ね。シフトがあるから。
うん。
それを楽しみにしましょうよ。
あの、オリンピックのチームで、今度 A 代表入って。
そうだね。フォワード陣なんかはごそっと言ってほしいなって思うね。
欲しいですね。
うん。
本当今の A 代表、フォワード弱いもんね。
弱い
ですね。
もうあれだったら高原もいらないぐらいだね。久保ぐらいだよね。
久保でしょうね、
うん、いるのは、うん、他はもういらないって感じだね、うん、鈴木もいらないし柳沢もいらないし、
うん、
それだったら大久保とかさ、
うん、
まあ俗に言 う、ね、うキャバクラ組を中心に展開していって、
はい、
田中とかね、
うん、
高松とか、
うん、
あの辺の方が可能性を感じるもんね、
うんうんうん、そうだね。
でも次のオリンピックはもっといい感じになるんじゃないの。カレン・ロバーズとか出てくるでしょ。
でしょうね。平本とかも
平本
いるしね。
ねえ、うん、面白いことになると思うので。
まだ平山も、
うん、
平山も大丈夫
ギリぐらい
ギリぐらいかな。
大丈夫でしょ
う、う
ん、でカレン・ロバーズと同じ年でしょ。
そうです
平山はね。うん、そうだよ。まだまだチャンスもあるし、森本もいるし。
あ、森本だ。
そう
だ。あ、平山や森本か。
次の世代はいい世代ですよ、タレント揃いだから。うんうん、まあそれを期待しましょうね。はい、ということで、まあ、オリンピックですね、
はい、
長いこと楽しんできました。
パラリンピックもあるんじゃないの。
あ、ありますね、パラリンピックも。放送、テレビ放送はちゃんとやるの。
やるんじゃないの。ある程度は
パラリンピックもやると思います、
うん、
今 NHK でパラリンピックのね、選手の紹介とかやってたりするので、はい、それもちょっと見て、
うん、
楽しんで、
うん
うん
うん、
でもね、やっぱりああいう人たちのスポーツは俺はでもやっぱある種こう成立しにくいなって思うね。
うん、
そうね。
いや、本人たちがやるスポーツとしてはあれだよ、うん、その認めないっていうか やるべきだと思うんだよ、
うんうん、
見せるスポーツとしてはやっぱ成立しないんだよね、
うん、
難しいことに、
うん、
いや、スポーツとして成立させるんだったらああいう頑張ってる選手にバトンを浴びせれる状態じゃないとやっぱ無理なんだよ、
うん、
スポーツってある種エンターテインメントで一種、ね、ストレスの発散だから、
うん、
やっぱりダメだったら何やってんだよって言えないと、
うん、
見てる側としてはダメなんだよね、
うんう
ん、パラリンピックでそれはちょっとできないじゃないですか。
それはね、
それやった方がいいのかもしんないけどね。
そういうよりもやっぱ個人個人の努力、
ね、努力っていうのをもう褒めるしかないじゃないですか、うん、それはね、見る競技としてやっぱちょっと辛いのよ、
うん
でも、ああいう人たちが何か生きる目標としてだね、
うん、
そこを乗り越えてっていう努力は絶対あるべきだし、ぜひやってほしいな、スポーツこそやるべきだとは本当に思うんだよ。
そうね、スポーツの基本ってやっぱり、なんて言うんだろう、条件を同じにして、それで戦いましょうみたいな
ところあるじゃないですか。
その条件の違いがどうしてもね、
出やすいもんね。だから、その辺でやっぱちょっと難しさはあるんだよ。
うん、
だから私は正直な話見ない。
うん。あ、でもね、車椅子バスケは面白いよ。
あ、車椅子バスケはね、ある種条件が、うん、そのすごい似通った状態にできるから、
そういう意味か。
ハンデがつけやすいじゃん。
うん、
ハンデっていうか、そのハンデメイクがきちんとやりやすいじゃん。
うん、
システム的にも結構きちんとできてんだよね。
はいはい。
そこがね、というところがあるじゃないですか。
うん。
まあその辺だな。
その辺ですよ。その辺が難しいので、うん、私は見て、ああ感動したねとはとてもじゃないですけど言えないので見ないんですけども、でもやっぱり頑張ってほしいなとは思いますね、
はい。
そういう意味で応援していきたいなという感じでございます。うん、ということで、ヌポールと、ハンスが来たので、来週最終回って言いますが、今週が最終回。ハンスが来たので、無事オリンピックまで、できたということでですね、はいはい、スポーツの番組はとりあえずこれで終わりにして、ハンスが隔週に来るということなので、まあ、エンタモとかその辺のあたりで、スポーツの情報は定期的に出していこうかなとも思ってます、
ね。エンタモにハンス枠が入ると。
入ると。た、うん、だ、そのハンスとか、ハンスのまたオリジナル系の番組も考えていきたいなとも思いますので、うん、まあ、当分はそのエンタモ枠で、隔週でスポーツニュースなんかをね、うん、はい、やっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひそっちの方で。頑張っていただければと思います、はい、ということで、長いことをお届けしましたヌポルトでございました、うん、ぜひまたなんかスポーツの番組ね、うん、はい、オリンピック前とかなんかのイベント前には定期的にちょっと頑張って、うん、ね、はい、あれしていきたいなと思います、はい、あれしてあれして情報をお届けしたいなと思いますのでですね、うん、ぜひ、その時までお楽しみをということで、さよなら、
さよなら。